それで分かっていただきました。私たちにとって何が大事かっていうと、我を一定に保つこと。我っていうのは、我っていうのは我ね、我を一定に保っていく、ね、一定に保っていくような我を身につけることが仏教のまず第一段階の目的なんです。ね、だから整理が大事なんです。開けたら閉める、出したらしまう、使ったら片付ける。それだけのことだけど、徹底させていくっていうことが大事なんです。これが仏教の戒なんですよ。これが基本。だから、これがないと、なんていうんですかね。これを、まあ、整理をしていかないと、その、我の人間になっちゃうんです。我ってわかりますかね。我っていうのは、まあ、から、表面の殻みたいなものしかない人間になっちゃう。
片付けないと。
そうそうそうそう。この、表面ばかりが、こう、硬くなって、中身の空っぽな人間っていません？近くに。つまり、外から自分がどう見られてるかっていうことばかりが気になって、ね、自分を持ってない。ここが空っぽなんです。こういう人。ね。こういう人を外に健全精進の層を現じてる人っていうふうに言うわけ。今、質問はね、業をどうしたら変えるかっていう話だけど、そもそも、業が不安定な人は、我しかないわけ。その人にとって。その人にとって我しかないから、じゃあ、仏教を聞いていくっていうことはどういうことかっていうと、この我が、ね、やがて無常によって崩されますよ、ということを聞いていくわけ。わかります？いわゆる、表面ばかり取り繕っていた人が、ね、仏教を聞いていくってことはどういうことかって言ったら、その表面が、やがて、消えていっちゃうよ、っていうことです。
剥げるの？
剥げるじゃなくて、死ぬってことじゃないですか。
あ、死ぬってこと？
つまり、私たちはこう、肉体が滅んでいく。今まで肉体、つまり人からどう見られてるかっていうことばかりを気にしてきた人が、ね、いざ死んでしまうってことはどういうことかっていうと、自分が問題にしてきたものが全部崩れて何にも残らないと。これを聞いていくってことなんです。仏教を聞くってことは。で、表面は善人だよっていうことを一生懸命ね、取り繕ってきたわけ、ずっと。ね。だけど、中身には空っぽって言いつつね、本当にこう、赤ちゃんみたいな、こう、なんて言うんですかね。心があるってことが仏教聞いていくとわかる。もっと言うのは本当は赤ちゃんもなかったっけ、仏教聞く前は。でも仏教聞いていくとだんだんと自分の感情が育って赤ちゃんみたいなものが自分の中に宿っていく。これが自分なんですよ。はい。ね。この赤ちゃんみたいなものは、理性、ね、頭はこの我っていうのは理性的な存在なんですよ。だけど、その理性とは違うものなんです、これ。わがままなんですよ、感情っていうのは。だから理性ではどうにもならないものが吹き上がってくるんです、仏教を聞くと。でも仏教を聞く前は、こいつはなんだけど、感情が乱れることもないんです。
どうして？
空っぽだから。
それは、過去世に、自分っていうものを、なくなっちゃった人のこと。
そうそう、自分だからもともとないんです。もともとない自分っていうものは存在しない、私っていうの、うん、まずなぜかったらもう仏教流戒を実践してきてないから、うん、戒を実践していないから自分っていうものがそもそも存在してないわけ、うん、私の中
空気だけが集まったような、
うん、そうそうそうそう、ね、だから変えることなんてできない、こう、わかりますかね、ないからもうそもそもだから私たちがゴーと呼んでるものは表面の殻なんです。殻は固まってるから変えられません。わかります？今質問、ゴーをどうしたら変えられるかっていう質問だけど、ゴーと呼んでるものはこの表面の部分なんです。これを変えたらどうなるかって、ヒビが入るじゃないですか。硬いものなんです。すごく硬くて変わらないものが我なんです。その我によって理性的な行動をとってるんですよ。私たちは。ね、こういうものが私たちっていうものなんです。だから変えられるかって言ったら変えられない。まあわかりますかね。変えるも何も、我を変えるってことが、我を変えるってことはね、卵を割るようなもんなんですよ。もうこれを人間を卵に例えるならば、我っていうのはもう黄身のような状態。これが仏教を聞く前の私たちなんです。だから今、我をどうしたら変えられるか、我っていうのは行動パターンですね。行動パターンっていうのはこの殻なんですよ。この殻の部分が今私たちが行動している部分なんです。これが殻なんですね。だから我を変えるっていうことは我を変えるってことになるので、我を変えようと思うってことはね、まあ分かりやすく言えばこうハンマーで叩くとなります。コンコンコンコンコンコン、はい、買いましょうね。ほらこの殻をこういう形にしてみましょうかとかね。
傷あるじゃん。そ
うそうそうそうそうそう。そうすると私たちは中身がない、つまり中身が何にもないので殻が割れてしまうと生きていけないわけ。生きていけない、つまり私というものをまだ仏教を聞いていない状態で変えることは不可能なんです。ないから。わかります。ここわかりますか。
よく心を入れ替えて、まあ、人間になったとか何とかっていうの。
ああ、そう、ががちょっと形が変わっただけ。
色をちょっと
変わるだけ。
ちょっと形をこう少しこう攻められないようにこう。
ああ、そうか。
この部分だけちょっと私は真人間になりましたと。はい、割れないように少し形を変えた。こういうふうにしているだけで何も変わってない。っていうか変えられないんです。まあ、そもそも変えるための自分がないから。だからどうしたら業を変えるかっていう前に、業を変えるってことは自分を変えていくってことで、それは自分のある人だけができることなんです。自分がなければ自分を変えていくなんていうことは不可能なんです。で、多くの人はその自分を持ってないわけです。ね、だから死んだらこう消えていくって話があるわけ。自分がないんです。だから自分だって言ってるのは全部我です。我、わかりますかね。仏教を聞いていくと、人を見ていくと分かると思うんですけど、すごく表面 的なものしかないように見えてきます。みんな強そうに見えるけど、結局責められたくないからやってるだけで芯はないなとか、自分っていうものを持ってない、非常にこう希薄なものなんですよ、中が。そうすると自分っていうことを変えることなんて不可能。わかりますかね、このことって。
仏法を聞くとそうじゃないわね。
仏法を聞くっていうことは行動を一定にしていくってことなんですよ。私たちは結局人によって自分を変えちゃってるわけ、これ八方美人。それかもうがとても強くなって、もう感情を完全に否定してがの通りに生きてるか、どちらかなんです。
二つしかないんだ。
そうだ、どちらかというと感情を否定してるから自分が死んでるんです。
臨機応変になってきたということは仏教を聞いてきたからということ
。そうそうそうそう、だから相手に合わせて我を変えていくことができるっていうことは、当然中身が育ってきたからできることなんです。この中身を育てていくっていうのが仏教の目的で、その中身をちゃんと育てれば肉体を失っても中身があるから大丈夫って話。だからなんか一年でバーンと変わるものじゃなくて、もう時間をかけて、こう手間暇かけて育てていくものが大事なんです。まずここ分かっていただけました、ね、つまり仏教というのは五章の一大事の解決だけど、五章の一大事の解決っていうのは肉体が滅ぶ前に肉体に宿っている自分っていうのを一人前に育てていくことなんです。ところが外に健全精進の層を現じているっていうことは、中身を見ずに外側の我ばかりね問題にしている状態なんです。外側のね、この表面ばかり取り繕っていたら中身をこう否定しちゃうんです。そしたら死とともに私の存在は消えていくわけです。
健全精進の層っていうのはほとんどだね。
そう、ほとんどですよ。
ほとんど
なんです。そう、もう人類の 99.9% 以上はそうなんです。
ほとんど
なんです。ほとんど五章一大事なんです。だからね、お釈迦様が言ってますよね。この仏の眼を閉じるとね、雨が降るがごとく苦海にね沈んでいくものが見えると。毎日毎日ね死んでね苦海へと沈んでいく。苦海っていうのは自分を失っていくってことです。ね、決してその犯罪を犯した人だけが地獄に落ちるんじゃなくて、外に健全精進の層を現じてきた人が死んで地獄に落ちるんです。なぜならば自分がないからなんです。非常に分かりやすいでしょ。自分がないから死んだら消えてしまうよって言ってるだけなんです。非常に簡単な話でしょ。表面を取り繕ってきた人が死んだら表面がなくなって中身は空っぽだから空気と変わらないような身になりますよと。恐ろしい話ですよね。だからね、この世に生きているほとんどの人が生きてるんだけど生きてないんです。存在してるけど存在してないんです。消えてなくなっていく運命なんです。
本当に夢のような一生になっちゃうよね、
はい、本当に生まれてできて死んでなくなっていっちゃう。でどこ行くか 八幡甲冑大工のっていうのはもう本当冗談抜きなんですよ。はい、八幡甲冑大工のです。暇なく浮くとぞ時たも、
だから我々生まれから生き返りしてればその地獄をした時の記憶は残ってないんですか。
いや残ってるじゃないですか。残ってるからみんな死にたくないんです、等しく。
あ、死にたくないのはそれが残ってるから。
そうそうそう。
ああ、そう。
こんなちっちゃな虫でも死にたくない。
あ、
死を恐れる。なんで死んだら消えるからなんです。
あ、それは分かってるんだ。だから死にたくないんです。
そう、
無意識のうちに。
そう、そうそうそう。死にたくないから整理しないんですよ。死が怖くなかったら整理できるもん。おかしいじゃん、あんないろんなものがね、部屋の中にいっぱいあるなんてね。おかしいもん、どう考えても冷静に考えたら。なんで捨てないか、もったいないからじゃない、怖いからなんです、死が。
さあ、子供の執着心っておもちゃどんなんでもぶなげようと思ったらダメだダメだいうのは、
それは死が怖いからなんです。
子供はそれをもうあれしてるわけです
。だってもう、うん、子供ってついこの間死んでたんですから。
その方が分かっとるから。
そうそう。
子供の方が。
年取るにつれてだんだんそれがだんだん見えなくなってくるから。
いろいろなことでね。
うん、だから死っていうのを私たちは誰よりも知ってるんです。死んだらどうなるか。知ってるんですよ。知ってるから怖いんです。うん、そして、ね、死んだらどうなるか分からない。そう、分からない。消えるからです。
あ、
私の存在そのものが消えていってしまうんです。川の中に溶け込んでいっちゃうんです。
だから分かんなくなる。
そう、
よく言う話に、あの世見てきたやついねえからとかなんとかって言う人いるけど、見てきてるんだ。
みんな、そう、みんな見てきてるんです。みんな、みんなよく知ってます。誰よりも知ってるんです。死んだらどうなる。
よく言うよね、
それ。みんなよく言う、この話は。
行って戻ってきたのか、もらって。
そう。
いや、行って戻ってきたも何も、みんな行って戻ってきたんです。もう過去世において、ね、嫌というほど味わってきたんです。
だから死にたくない。
そう。だから、こんなちっちゃな子供でも物をかき集めてくるんです。それほど死が恐ろしいんです。死が怖いから物をかき集めていく。我を拡大していくんです。我をそこら中につけるんです。なんでか、死が怖いからですよ。そのまま放っておくと死んだら消えていくんです。迷ってますよね、人間っていう。わかります？迷ってますよね。
動物の世界にね、縄張りっていうものあるでしょ。
はい。
そしてこのなんか匂いつけてそれを自分の、
そうそう、がの拡大です。
あれもやっぱそういうことなんです。
そうそうそう、
動物はそれを分かってるっていうこと。
そう、死が怖いってことです。
強く
だから殺そうとしたら逃げたりあれする、ね、
そうそうそうそう。
なんだかあれねんだ
そう、だいぶ分かってきました。
何かで分かるんですか。
なんとなく分かって、そう。だから私たちは仏教を聞かないといけないんです。私たちがね、この世に生まれてきたのは仏教を聞く、ね、聞くためなんですよ。仏教を聞かない人の人生って本当に意味がないんです。本当に無意味なんですよ。本当に生まれてきた意味がないんです。
みんな聞かなきゃいけないんでしょ。
そう。そうなんです。全人類の人が聞かなくちゃいけないんです。
そしたら平和なんだよ。
全人類聞かなくちゃいけない。ね、なぜかって一大事があるからなんです。これを五章の一大事って言って
ね。忘れてしまった。
そう。忘れたっていうか怖くてもう考えられない。もう絶望的なんですよ。どうやったらいいかわからないから。
鼻も引っ掛けんしよ、ボーッと終わったら。
ね。どうやったらいいか知らないんです。知恵がないから。だから知恵のある人から教えを聞かなくちゃいけない。その知恵とは何かって言ったら、非常に簡単なこと、整理なんです。そう、我を取る訓練なんですよ。我をつけることじゃなく、我を取ることなんです。そして日常生活、当たり前のサイクルをね、繰り返していくことなんです。朝起きて、 ご飯を食べて夜寝る、その当たり前のサイクルをただ繰り返していくことが、これが大事なんです。
そこで退屈だなの、なんだのってこういろいろエジャモンつけて生きとるのは、
そう、退屈だっていうのは、我を拡大していこうっていう気持ちがあるからなんです、私たち。
なんか面白いことないか。
そう、面白いことないかっていうのは、我を少しでも拡大していこう、拡大していこうっていうの。ね、拡大していこうっていう気持ちが強くなればなるほど、死んだら消えていくわけですよ。だからつまんないかもしれないけど、この状態で耐えれるように、手に入れては捨てる、手に入れては捨てる、手に入れては捨てるってことを繰り返していくわけ。
難しいことではないんだけど、迷ってるんだね。もう本当に欲に引っ張られながら生きてしまうんだよね。
ね、うん、だからその仏教を聞いていった人が途中で聞きたくなくなってくるのは、それはうすうすわかるか、何がわかるかっていうと、今まで自分が問題にしてきたのはこの外な表面、人からどう見られるかというこの表面を問題にしてきたんです。私たちは仏教を聞く前は。でも仏教を聞いていくとね、うすうす気がつく。この表面は死んだらなくなるんです。つまり仏教はこの外は全然問題にしないんですよ。じゃあ、私の人生は何だったのかってなりません？
なります。
なるでしょ？自分が今までやってきたことは意味がないって言われるんです、仏教では。意味ないよ、これ見ていただくと意味ないんですよ。中身を育てずに外ばかりね、もう一生懸命固めてきたわけ、表面ばかり取り繕ってきたわけ、中身を無視して。でもそんなね、表面ばかり取り繕っている人生は、雪だるまに、ね、こうネックレスをつけたり、ね、ブランド品をつけてるようなもので、太陽が昇って雪だるまが溶けてしまうと何にも残らないわけ。ここなんです。何にも残らない人生を生きてるんですよ、みんな。それが仏教を聞いていくと分かるから、聞きたくなくなってくるんです。仏教真実だから否定できないもん。だって自分の人生の否定なんですよ、仏教っていうのは。
真剣に生きてこれば、その分だけ見たくないっていう気持ちも強くなっちゃうんだね。
まあそうですね、うん、ずっと自分ね、今まで外からね、どう見られるか、いい人だと見られるようにボランティアに励んだりね、一生懸命人のね顔色を伺ってね、いい人でいるように頑張ってきたんです。人に迷惑かけないようにね、一生懸命頑張って生きてきたんですよ。ところが仏教を聞いていくとね、もう分かってくるんです。もう分かるでしょ、こう聞けば。全然この今までやってきたことは全然問題になってないな、仏教でっていう。
見てるところが違うね。
そう、問題にしてるところが違うんです。中身なんです、仏教は。外側じゃないんです。それが分かってくるから、まあ今回はお休みさせていただきます。
そこ行きたかった
ね。いや、あの先生の顔を見るのが嫌だとかね、となるわけ。
余計頑張って聞かなきゃいけない、
うん、そうそうなんですよ。聞かなくてもいいですよ。聞かなかったら聞かなかったで、うん、ね、寿命が尽きた時にあなたの人生は全て失うわけ、うん、消えてなくなるんです。砕け散るんですよ。
こうやって聞いていても何しちゃったら忘れてしまっても、それでも聞いておるものはいくらかでも残ってるものなんです。
ああ、それ残ってます。
ああ、
はい、はい、
それでなかったら意味ないですね。
そうなんかこう聞くと恐ろしい話ですよね。恐ろしいっていうのは、仏教を知らない人の人生っていうのは恐ろしい未来が待ってるわけ。だから なぜ聞きたくなくなってくるのか、うん、それは表面を取り繕っているからなんです、うんうん、そしてその表面を取り繕っているその人生が死によって崩されるからなんです、うんうん、ね、それがやっぱ分かるんですよね。バカじゃないから人間、うん、ちょっと聞けば分かるでしょそれぐらい、うん、そんな難しい話じゃないですよね仏教難しいですか。
難しいと思えば難しくなっちゃうし、こういうふうに聞けばそんなに難しくない。
そう、難しくないでしょ。難しくない、うん、今まで自分がやってきたことは表面を取り繕ってるだけで、中身に全然目を向けてなかったと。だから死んだら表面は消えますよと、中身だけが残りますよ。じゃあ中身はあなたどれだけ育ててきたんですかと。何にも育ててなかったら、
見たくないから難しくこう して逃げようとしちゃうのかもね。本当にシンプル。
そして人のあらばっかり見え
てる。そうそうそう。
自分を隠して。
困ったもんだな。
こういうまあ状態なんです。みんなこういう状態で、死んだら消えていくっていう未来が待っている、それだけの人生なんです。そう、この世にみんなたくさんの人は存在してるけど、仏様の眼の子から見たらもう初めからいなかった人と一緒なんです。そう、いないんですこの世界に人はっていうことなんです。もうそれぐらいの状態なんです。たくさんの人はいるけど、でもそれは仏様の眼から見たら、やがては死がやってきて消えてしまうもの、つまり初めからいなかった人なんです。
でもよく考えてみたら、若くたっていつ死ぬかわからない、年寄りだから先に死ぬってことね。
そうそうそう、
目の前真っ暗だね。
そうそうそうそう、ね、そこなんですけど、だから仏教を聞かなくちゃいけない。仏教を聞く目的はその私というものをちゃんと作っていくことなんです、ね、作っていくこと、こういうことなんです。で、まずこれが一つね、一つっていうのは我を拡大していくっていうことがその臨終になっていくと、肉体を失って私を消してしまうもとなんです。で、もう一つ恐ろしいものがあるわけです。それが何かというと、それが五逆と法王なんです。いやいやいやいや、これは症状です。五逆と法王っていうのは何かっていうと、五逆と法王のもとは分別心にあるんです。このもとは分別心。分別心っていうのは物事を二つに分けて、一つを価値のないものだと見て否定することなんです。いいですか？否定している相手は何でしょう？誰でしょう？
ゴ
いいですか、分別心っていうのは物事を2つに分けるわけ。例えばね、私がこう向井さんを見る、そうすると私と向井さんっていうことで2つが出来上がりますよね。向井さんを否定する、ね、これ分別心で、私を肯定する、そうするとその見ている向井さんっていう存在は私の有意識で見ている向井さんですから、うん、私なんです、うん、そう、わかります、この恐ろしさ。
もう一回
いいですか。今こう見ている、この見ている世界、有意識の世界なんです、うんだから自分の心に映し出された世界であり、見ている人たちは全部自分の心の、そう、自分の心の一部なんです。それを否定するっていうことは、そう、自分を否定してるのと一緒なんです。来ましたね。自分を否定するってことはどういうことか。自分を否定したものが荒屋敷の中に収まるから、だから、この、ね、今、生姜の話をしてますよね。二つに分ける力が分別心。五逆とか方々っていうのは分別心が元になっていて、それが荒屋敷の中に収まる。二つに分ける力が荒屋敷に収まったらどうなります？これを二つに分けて、一方がね、相手を否定し始めるわけ。
自分に返ってくるんだよね。
そうすると、こうどうなるかって言ったら、荒屋敷は、
自分でありながら自分を責めていくんだね。
荒屋敷は、そう、二つに分断されてしまう。
二重人格みたいになっちゃう。
どうするの？二つに分かれ
た。二つに分かれたら、その二つがそれぞれを否定し始める。
喧嘩のもとでしょ。
いや、分かります。だから、荒屋敷がどんどん
増えるの？
うん、増えていく。増えていくって分かります。
いや。分裂しないじゃん。
分けちゃうのね、
そんなに。そう。そうなんです、これ。分別心っていうのは、荒屋敷を、ね、その自分の、もう自分の中でもう一人の自分を作り出して、もう一つを否定するわけ。そして、その一つを切り離そうとする力なんです。
自分なのに、
ね。そう、自分だけど、例えば、ね、もうあんな人見たくないっていうのは収まるじゃん。そうすると、それは自分の中であんな人を切り離したいっていうものにつながるわけ。つまり自分を否定するっていうことにつながるわけ。わかりますかね？自分を否定するってことは、否定して二つに分かれても、結局見えるのは自分じゃないですか。だから自分が見えるから、またその自分を否定する二つに分かれる。分かれたらまた自分がいるんだから、そこには。だって五役にしろ、方法にしろ、自分が嫌いなんです。どこまで分断してもそこには自分しかいないわけ。つまり、語訳方法のある人は死んだら身がバラバラになるような苦しみがやってくるわけ。ほんでバラバラになっちゃうわけ。こう、荒屋敷がバラバラになって。わかりますよね、言ってる意味が。
どうするそうなったら、そこでまた分別心が起きて。
うん、そう。そうそうそう。どんどん荒屋敷がもう細切れになっていくんです。
どうなるじゃ
ん。最後は消えてなくなる。
あら、
だから五役の人っていうのはもうそもそもこう一つにまとまってないわけ。肉体の中に荒屋敷が一つにまとまってなくて常に分断してるわけ。だから五逆方々の人は、 もう助からないわけ、そもそも。で、遺書されてるんですよ。
助からないわね。
わかりますよね、この意味。もうどんどんバラバラになっていっちゃうんです。だから弥陀の本願で五逆方々が問題にされてるんです。五逆方々っていうのはもう来世がないってことと一緒なんです。死んだらもう身がバラバラになるような苦しみがもう絶えず起きていくわけ。米切れになっていくんですよ。だから五逆方々っていうのはもう苦しみがものすごい苦しみがやってくるわけ。細胞の一つ一つが悲鳴を上げるような苦しみがやってくるわけ。ないん、そう。わかります。
救いようがない。
そう、救いようがない。だから無見業なんです。無見地獄へ落ちていくわけ。単なる拡大とはまた違うんです。五逆方々っていうのは、自分で自分をこう分断していくわけ。でも、分断して分断して分断して、もう細胞分裂のようにこう分裂していくと。で、お互いがこう攻め合うわけ。否定しよう。これが五逆方々っていうことで、もう本当大変な状態になるわけ。ね。だからそれをお釈迦様はこの穴という穴から火が出て苦しむような世界だっていうふうに例えてる。ね。体の毛穴の一つ一つから火が出てのたうち回るような苦しみだ。それはそうですよね。もうどんどんどんどん分断されていく。で、分断されてお互いが攻め合うから。否定し合うわけ。切り離して否定、切り離して否定、切り離して否定、切り離して否定、切り離して否定。そうすると、もうまあ例えるならば細胞の一つ一つが火で破られて苦しむような苦しみが死んだらやってくるわけ。
絶え間なく。
そう。だから、これを、阿鼻地獄っていうわけ。
恐ろしいね。
恐ろしい。だから、五逆方々だけは、助からないんです。そう。だから、臨終までに私たちがやらなければならないことは、この五逆方々をいかにこの業から抜いていくかなんです。だから嫌な人をいても、見捨てちゃダメだよって言ってるわけ。
難しいね。
見捨てたいって心が地獄を生み出すからなんです。阿鼻地獄を生み出すからなんです。
なんとかして声をかけなくちゃいけないんだ。
見捨てたいは私の中でこう分けてる
心。そうそうそうそう。こう分けていく心で、これがものすごい苦しみを生むんです。だから今生理な話は比較的楽にできるんですね。
そうね。
で、これさえもできてなかったらもうおしまいだけど、これは比較的簡単にできる。ね。だからまずは仏教を聞いていくっていうのを整理をする。そこからが始まりなんです。で、整理をして、ある程度こう一定に我を一定に保つことができたら、いかにこの五逆と方々を取り除いていくかっていうことが、これが大事になってくるんです、すごく。だから、遺書、五逆、誹謗、消防って言われてるわけ。
今日の話は非常に体が重たいね。
重たいですか？
恐ろしい話だね。
いや、本当に少しでも語力と
すごいものを
減らしていくことを考えた。
いや、だから切り離す心が少なければいいんですよ。
そうこうだね、問題は。
そうそうそう、
やっぱり仏心を出して。
そうそうそうそう。許せるようになったんじゃないんですか、
ね、そう。
それはそれだけ自分の中から五逆方々が抜けていったってことです。
それはそうなんだけども、やっぱりそこでまだね、
はい、
拾わなきゃならん人がいるわけです。
そうそうそう。
だから心が重たい。
だから何のために五逆方々を抜かないといけないかというと、五逆方々っていうのはもう私を寸寸部分に切り裂いていく
恐ろしいね、
恐ろしい業だからなんです。
みんな持ってるの、やっぱり
みんな持ってるんです。
やっぱり悪魔だね。
はい、
みんな都合悪い、
みんな持ってるんです。みんなバッサバッサ切ってるじゃん、バッサバッサバッサってほらバッサバッサ、はいはい、
ニコッとしながら、
そうそうそうそう、バッサバッサ
とニコッとしながら、なんていう悪魔でしょう。本当だね。
そうで、これが結局メインの仏教の修行になるわけ。あ、まずは最初に生理って話があって、出したらしまうっていう話があるけど、それはもう入り口なんですよ。
うん、これたやすいもん
だね。あ、たや、そう、すごいたやすい、もうすぐできる、これはね。そうで、そうなったら一体何をしていかなくちゃいけないかっていうと、この五逆方々のもとにある分別心ね、この分別心をいかに抜いていくかなんです、うん、私の中から。分けるからね、うん、だから人と向き合っていくことが大事だって話になるわけ、うん、そして嫌な人がいたとしてもその人を切り離さずに生きなさいと、
うんうん、無人島で一人暮らししてる。
それはもう全然だ、分かんない。
楽だけど育たないわね。
だからある意味ね、嫁姑が一緒に暮らすっていうことは、これはものすごいいい修行になる。
そうだよね、すごいことだね。
そういうことだよね。
はい、そう、これがもう五逆方々を取り除いていくことになるわけ。火の中かき分けてでも切り捨てちゃダメなわけです。で、皆さんから相談をよく受けるわけです。こんな嫌な人だから離れてもいいですかとか、この嫌な人と切ってもいいですかっていう時には必ずダメですってなるわけ。
方々だから。
そうなの、五逆方々だからなんです。
五逆と方
々、そう、
自分を切ってるようなもんだろうね。
そう、
あら、こういう話聞くんだよね。すごい嫌な仕事だったけど、死ぬ時にすまなかったってとか、ありがとうって言われたらなんか肩の荷がスパーと降りたとか、はい、そんな話聞くんだけどさ、
はい、
そんなことで済まされるもんではない、
まあ、そうですね。今のこの話は結局そのね、死んだ時にどうかっていうよりも日頃どうだったかなって、
日常はね、
日常いかに切ってこなかったかっていうことが大事になってる、うんうんうん、その切ってこなかった分だけ五逆方々が私の中から抜けていく、それが二逆百道なんです、うん、そう、一歩一歩進んでいくと、うん、で五逆方々がもうあってもね、あってももう切り捨てることはもうないっていう風になった状態が浄土なんです。これが諸事、菩薩の誕生です。
あ、そこ渡れるのね。
はい。
馬鹿にされても笑われても恥かかされても腹立てないってこと。
いえ、腹は立てるけど、うん、その相手を切らないってこと。腹は立つかもしれない。
腹は立っても仕方ないの。
そう、腹は立っても仕方ない。
うん、だけど相手に向かって恨みとかそういうこと。
それも言ってもいい。でも相手を切っちゃダメなんです。
切る
ってもうこの人と会わない。
あ、そういうことか。
会いたくない。そうそう、だから腹が立ってもいい、怒ってもいいね、責めてもいい、だけど切っちゃダメなんです。もう会いたくないと。だから一番まずは仏法を聞きたくない。これはもう五逆がなせる技なんです。
仏法聞きたくないだけで、
仏法を聞きたくないっていうことは、仏法を聞くっていうことはもう一人の自分が見えて嫌なわけ。だから切り離そうって心でしょ。これがまずいわけ。
仏法を通して見たくない自分が見えるから、ね、
そうそうそうそう。だからその見たくない自分をもう見たくないから切り離したい、ね、嫌な自分と切り離したいって心が、その強さが分別心の大きさで、それが強ければ強いほどね、もう本当にね、念仏非妄の有情はっていうね、阿鼻地獄に太宰しててね、八幡甲中大苦悩、暇なく浮くとぞときたっていう、本当にそうなの、本当嘘じゃなく、う
ん、だから腹立つとかなんとかっていうのは、それは凡夫だから仕方ないっていうこと。
そうそうそうそう、だからといってもうこの人と会いたくないっていうのが方々五逆の頃なんです。会いたくない、これがまずいわけ。この強さが 私をもう本当ものすごい地獄へと落としていくわけ。
恐ろしいね。
だから消えていくっていうのはまだ楽なんです、それに比べれば。これよりももっと恐ろしいのが五逆方謀で、
うん、一番だね。
そう、これが一番もう無見業。そう、助からないんですもん、これ、うん、そして永遠に苦しみ続ける世界。わ、分かりますよね、非常に簡単ですよね。簡単、非常に簡単でしょ、原理は簡単ですよね。もうもうすごくこう小学生でも分かる話ですよね。でもこれがもう本当現実に起きたら、もうやっぱ細胞の一つ一つが悲鳴を上げていくような、こういう苦しみが待ってます。分かりますよね、これは。ね、ね、1枚が2枚、2枚が4枚、4枚が8枚、8枚が16枚、16枚が32枚、32枚が64枚、64枚が124枚とかね、これどんどんどんどん分かれていくわけで、お互いをこうもう攻め始める。だからもう全身から火が出てくるようなもんなんです、例えるなら。だから死んだらもう火に包まれるわけ、例えるなら。
兄弟でも息ないとかっていう人、付き合わないとかって、そういうのはやっぱり、
ね、そうそうそう、全部これもう五逆方謀、
はい、はまってるね。
そうで、五逆方謀っていうのがあらゆる悪の中で最も重い悪なんです。だから無見業って言われます。わかりますよね、本当無見業っていう意味がよくわかりません。五逆方謀は
一番悪なんだ。
そう、分別心ね。これだけはもう助からない、助からないどころか、つまりこの消えていくっていうのは次の章があるんです。消えていくけど、五逆方謀は次の章がない。もうずーっと攻め続けるから。
でも世の中にこういう人いっぱいいるんだろうね。
永遠にそこからも出られない、
まあ、出られない。そうそう、いや強い人はですよ。
聞いたことないけど、
でも選挙や選挙で相手をバンバン攻めるのは、
そうそう、もちろん攻めまくるっていうの。だから攻めるのはもう大変な罪なんですよ、うん、ね。
恐ろしい。
だから消えていくのはまだいいんです、そういう意味では、うん、消えていくのはまた生まれてくるから、うん、でも五逆方謀だけはもう生まれてこれないんです。だって切ね、こう分断されて切り離してるけど離れないから、こうずっと攻め続けるから
。切り離しとちだつか。
そうそうそう。まあそれ例えるなら、細胞の一つ一つが火を吹くような、こんな苦しみがやっていく。恐ろしい、何本だろう。恐ろしい。話しながら恐ろしくなった。
ではどうなっていくの？はい、この流れの中ではそれは、
この流れで、だから結局私たちは攻めたいという相手と切り離すけど心から消えないんですよね。だから切れてるけど切り離されていかなくて、こう細切れになっちゃうけどずっと固まってるわけ、
うん、それはそれでまたすごい業の流れの中に、
そうそうそう、ずっと攻め続けて、お互いが攻め続けて流れ続ける、そういう業が出来上がる。恐ろしい話、いやー、話しながら恐ろしくなりましたね。あー、恐ろしいことですよ。
分別心ね。
いや、皆さんも仏教を聞いていってだいぶ少なくなってくるので、そんな心配はないですから大丈夫ですよ。
いや、今はもう腹立つの仕方ないって言うから少し安心したけど、誰でもやっぱ腹立つからね。
そりゃそうよ、うん、
それはもう切ってしまうっていうの
がね、
もう切る、それが問題なんです。それさえなければ本当にもう大丈夫です、皆さん大丈夫。この強さによって本当にもう五章の苦しみが決まりますから、 このいわゆる拡大していくというのは五章の不安をね生み出していく。でこっちが苦しみを生み出していく、五欲方法、恐ろしいことで話しながらちょっと恐ろしくなりました。いや恐ろしい話でしたね、もう本当に。具合悪くなりますね。いやあんまりこの程度にしときましょうね。もう本当にね。
私頭おかしいんだもん。わかるんだもん。来るんだな。
はいはい。
恐ろしい言葉だ。
いやこれはまあ本当に恐ろしい話でした。まあ自分で話しながらも、うん、恐ろしい話でした。今日はこれぐらいにしておきましょう。
個人だからね。
はいはい。